2022年6月18日に行った暗号通貨勉強会の録音です。シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。で、今日の話なんですけれども、今日は、セルシウスの引き出し停止の話で、メーカー DAO の DAI の運営方法、それ以外のニュースとなってるんですけれども、とりあえずセルシウスの話が出たところで、その後の時間の様子を見てトピックを選んで話したいと思います。セルシウスだけで長引いちゃうかもしれないので、はい。で、まず私が書いたブログを読み上げて、それについて3人で語るという形式になってます。はい。ではいきます。ライドの ST イースの影響でセルシウスの引き出しが停止になったというニュースです。ライドはステーキングサービスで、ステークした通貨と同じ価値にペグしたライドの通貨が発行される。例えばイーサーをステークすると、1イーサーあたり 1ST イースという通貨がミントされると。で、ここで得られた ST イースでイースを買って、その買ったイースをまたステークして ST イースをミントすると繰り返すことができる。で、ライドでは412万イースがステークされ、これはビーコンチェーンにステークされた全イースの 31.9% を占めたと。ST イースのイースへの交換、ST イースでイースを買うということが最も行われていたのがカーブであると。ここで ST イースとイースのリクイディティープールの比率が1対1であるべきなんですけど、これがイースの方がすごい少なくなって、ST イースの方が多くなって、比率がイーサー対 ST イースで 2.8 になってしまった。2対8になってしまった。これによってですね、ST イースのイースへの交換が難しくなり、ST イースのイースへのペグが外れ出しました。これを受けて、セルシウスなんですけれども、セルシウスでは、まあ、セルシウスってそもそも何かっていうと、中央集権的な取引所ですよね。で、ここに、イースを預けると6から 8% の利子を出して、出すよということで、イーサーの預金を集めてきた。で、裏側でセルシウスはこの預けられたイースをライドで運用して、パブリックなセルシウスのウォレットだけで475ミリオンドル、600億円分ぐらいの ST イースを持っていましたと。ST イースにして409,170ST イースを持ってたそうです。で、ST イースのリクイディティが低くなったところで、セルシウスの ST イースからイースへの交換が難しくなり、全通貨引き出し中止となった模様であるというのが流れです。はい。被害を被っている西村さん、いかがですか？
はい。まあ、人柱なので、人柱が発動してる状態ですよね、これ。
人柱が何をやったか、はい、ちょっと最初からの経緯を教えてもらえますか。
そうですね。人柱は、まあ、この、まあ、ブロックファイとかセルシウスって、その、一応、暗号通貨を、預かりつつも、運用は結構、そのセントラライズドに、彼らが、まあ、レンディングで、利子を、生み出しているという立て付けには、触れ込みにはなっているんですけど、それって、どうなんだろうねっていうお話をここの3人で以前からしておりまして、これ誰かが預けてみないと、そのどういうふうになってるかわからないから、誰か人柱で預けてみましょうっていうところで、まあ私が少しずつセルシウスとブロックファイに USDT を最初預けていた状態になります。で、まあなんかこう定期的にこのコミュニティでちゃんとその利子が払い出されてますねみたいな報告を私がしてたんですけど、いつでしたかね、そのブロックファイが、まあ、結構そのアメリカの当局から責められて、罰金100億円ぐらい払った時期ありましたよね、うん、で、ちょっとブロックファイは危ないんじゃないかみたいな話を、していたりとか、あとは、その預けている USDT、USD テザーですよね、USD テザーの、その、なんだろう、その1対1の US ドルとの価値も、危ぶまれるんじゃないかみたいな、いろいろこう、話があって、結果ですね、私は US、一回その、セルシウスという、ブロックファイから資金を引き出して、 USDT から USDC に、変換をしたんですね。まあ、USDC の方が、まあ、あの現金担保が、まあ、あるということになっているので、まあ、USDC の方が安全であろうと USDC に変えて、なんと、まあ、人柱を継続するためにまたセルシウスブロックファイに戻してるわけですね。ここまでは大丈夫ですか？ここまで知ってますよねというか、
はい、
あのここまでの、まあ、
戻しちゃったんですね、はい、
いやいやそうです。戻さないともう誰も見なくなっちゃうので、人柱としてはちゃんともう一回入りましたという
さすがです。
状態ですね、はい、
で、
はい、
あどうぞどうぞ、どうぞ。
で、それでですね、私、このセルシウスが、出勤を停止する前日になぜかちょっとなんかこう、下ろそうと思ったんですよ。全部じゃないですよ。うん、ちょっと人柱そんなに、少し入れとけばいいんじゃないかと思って、少しその出勤をしようと思ったんです。で、出勤をしようとすると、そのどこに出勤しますかっていうウォレットアドレスを登録しなければいけないんですね。まあ、なので、登録をしましたと。そうすると、新しいアドレスなので、これ以前 USDT の出勤には使ったことあるんですけど、USDC の出勤では、まあ、新しいそのアドレス、ウォレットアドレスを登録したので、24時間ロックですっていうのがかかったんですね。要は新しいアドレスを登録してから24時間経たないと出勤がそのアドレスに対してできません。っていうのを待ってたんですよね。で、その待ってる間に、出勤が停止されたっていう、もうこの人柱冥利に尽きる体験をしておりますと。
お疲れ様です。
はい、これがまあまあ歴史のところですけど、この今のこのライドゥの流れですよね。STイーサとイーサをぐるぐるぐるぐる借りては入れ借りては入れっていう、まあ要はそのレバレッジがかかってる状態になってるんですけど、これがまあまあきっかけっぽい話にはなってるじゃないですか。
はい。
ただ今は もっと違うところで実はセルシウスは戦っていて、
セルシウス、そうです、メーカーで戦ってますよね。
はい、まあ、このイーサと ST さんのぐるぐるもそうなんですけど、彼らはいろんなところでぐるぐるしていて、例えばその USDC だったり USDT もしくはラップドビットコインですよね。ビットコインみたいなものを、メーカーDAO、この下に多分メーカー DAO の話出てきますけれども、メーカー DAO っていうのは、仮想通貨を担保に入れて、まあ、簡単に言うと DAI っていう、ステーブルトークンが、まあ、借りれるっていう仕組みがあるので、ビットコインを入れて DAI を借りる。で、その借りてきた DAI でまたビットコインを買ってビットコインを担保に入れる。で、それでまた借りた DAI で、ビットコインを買うっていう、その、ビットコイン DAI ぐるぐるもしてるわけですね。で、それは、まあ、ある意味、自分の持っている資金に、10倍とか何十倍とかの、なんだ、レバレッジをかけて、ビットコインを買ってるっていうことって、まあまあ、同義なので、まあ、そのレバレッジが結構高くなっちゃってますよねっていうのが、これ今、セルシウスが問題になっているところで、今って、そのセルシウスは、のリクイデーションプライスっていうんですかね、ビットコインがここまで下がったら、この人たち死んじゃいますっていうのが、どこになってるかってご存知ですか？
2日ぐらい前に聞いたときは1万7000ドルって聞いたんですけど、
直近昨日とかで聞いてると1万3600まで下げてます。
ちょっとメーカーの話をした後の方がいいのかもしれないけど、
なんかその方がいいかもしれないですね。
そうですね、はい、じゃあちょっとこの話はまた戻ってやりましょうか、
はいはい、とりあえずレバレッジかけすぎちゃったレンディングプラットフォームが出勤を停止して、現在戦い中っていうニュースですよね。
そうですね。で、はい、これやっぱり 10% 近い金利っておかしいときはおかしい、おかしいものはおかしいわけです
ね。うん、そうね。まあ、ただ、なんだろう、例えばイーサ建てで、6% から 8% の利子っていうのは、
うん、
まあ、イーサ建てなんで別にイーサの価格が下がろうが上がろうが、イーサで 6%、8% つけて返せばいいわけじゃないですか。
はい。
で、これ ST イーサかますと、要は、イーサリアムの、その大元のイーサリアムのステーキングの仕組みをこうぐるっと2回させると、今ってそのイーサリアムのステーキングのリワードが 4.2% とかなんですよ。
なるほど。
なので、それ2回ぐるってやると 8.4% になるので、まあ、理屈としては、間違ってないけど、レバレッジ2倍はかけてますよって話ですね。
うん、
そうなる？もともとがでも、 4% ならもう 6% は出しすぎなんじゃない？
その 4% の利子をつけたまま、その ST イーサを担保にまたイーサが同額借りれるんで、まあ、同額じゃないですけど。
いや、まあそうだけど、まあ、イーサ自体がそもそもね、4% のあれがつくので、
うん、
その ST イーサに 4%、ST イーサにつくわけじゃないのか、これは。
ST イーサにつきます。ST イーサっていうのは、そのイーサをステーキングに預けている預かり証なんで。
ST イーサにその利子をつくのはすごい理解できるんだけど、まあ、ぐるっとしたところで利子は、はい、ST さんの利子は変わらないんじゃないかなと思ったので
。1.04 の事情にはならないの？
で、ならないです。っていうのは、その利子分は、出せないので、その ST さを預けたときに借りれる E さの量が、うん、その、1年後までのその利息分を含めた分は借りれないので、1E さ、1E さ、
ただこれ要するに ST イーサーを発行、早いイーサーをステーキングしてるんですよね。で合ってます？
ライドゥ経由で、ステーキングをしてる。
ライドゥ経由でステーキングしてるから、ST イーサーには本来であればイーサーのステーキングでつく利子と同じだけがつくのが正しいで合ってます？
正しいです。
だから、
まあ、召喚されるときにはですね。
そうですよね。だからそれ以上はつけちゃいけないと思うんですよ。
うん。
本来は。
はい、
あとこれ今 ST さって暴落してるんでしたっけ？
それがこのデペックの話ですけど、その彼らがぐるぐるしてた時はほぼ1対1だったんですね。
うん、だけどこれ暴落してるこの ST さを買っといたらいつか召喚されるかどうかも分からない。
いや、まあまあそれはなんかこうイーサリアムのアップグレーズがスキャムだと思うかどうかのそのところですけど、うんうんうん、イーサリアムがちゃんとアップグレードを完了すればそれは間違いなく戻ってくるはず。あ、ただそうね、それをライドゥが召喚するので、まあ、ライドゥの仕組みがちゃんとしてれば、そうそうそう、
これそこのところはデセントライズになってないんですか？
まだその召喚の仕組みが、固まっていないのでっていうのが正しいところで、うん、いやアップグレーズが終わらないと、そのどうやってその、まあ、ST イーサをまずその、
うん、
ステ、アップグレーズ後の新しいイーサリアム上で、召喚してもらわなきゃいけないじゃないですか。でそれをさらに、ライドゥのユーザーに、イーサとして新しいイーサとして返すっていうところのその仕組みって、まだ行われてないので、そこがどこまでどれぐらいセントラライズのところが入ってしまってるのとかが分からないところですね。
ちなみに ST さんどこで売買されてるんですか？そのユニスワップとかですか？
ユニスワップでも売買できますし、他のその DEX 的なところでも、売買はできます。
で、一番 の、 売れてるところがカーブだったんですよね。
うん、
で、カーブで ST イーサとイーサの、プールがあったってことですよね。で、それが1対1であるべきじゃないですか、AMM の中に入っている。ST イーサーとイーサー1対1であれば常にどっちからでも交換できる状態が保たれるんですけど、これがイーサーの方が少ない 2.8 っていう比率になっちゃったっていうのが最大の、まあ、今回こう危なくなってきた割と最初のきっかけで、ちなみに今、ST イーサーが約900ドルなんですね。で、
6%7% 下ですよね。
そうですね。で、イーサーが958ドルってなってるので、うん、計算すると、6.4% ぐら
い
低いという状態になってて、まあ、暴落って呼ぶのかは分かんないけど、まあ、暴落した、してますね。
まあ、だからここの、その、リクイデーションの危機は多分、もうセルシウスさんはそこまでその危機には陥っていなくて、
うんうん、
今は戦いがそのメーカー、ビットコインとダイの間のそのリクイデーション争いになっていると。
なんでどんどん積み増してるんだろう。もうダイを変換して、ボールとなくしちゃった方が楽なんじゃないかと思うんですけど、どんどんどんどん継ぎ足してるじゃないですか。ラップと BTC を。なんでなん、うん、なんか
ぐるぐるしちゃってるから、もう全部その返すだけのダイがないんですよ。
なるほど。でも常に、メーカー、あ、これまた後で、後の話ですね。そうですね。
はい、
そうですね。 でも、これライドは何も悪くないのだろうか。なんか1対1っていう風に ST イーサーを出してることっていいんですかね。やっぱりなんかこのステーブルな価格を維持するのって結構無理があるっていうことなんじゃないかなと思うんですけど、
ライド自体は別にその ST イーサーがイーサーと1対1ですっていうその価格の保証をしてるわけじゃないんですね、
うん。
ステーキングを、代わりにしてあげますよっていうサービスですと。
そうですね、
うん、で 1ST イーサーってのは何を表しているかというと、あなたから1イーサー預かって運用してますので、イーサリアムのアップグレーズが完了した暁にはいつでも1イーサーに戻せますよっていうことを約束している。でその信用が、1ST イーサー1イーサーの相場を作り出してるっていう感じですかね、
うん。じゃあちょっと今ライドが 6% ぐらい疑われてるっていう状態なわけですね。
ライドが疑われてる、もしくは、イーサリアム自体がちゃんとアップグレーズを、がいつになるかわからないという不安ですね。
リキディティがないっていうところのプレミアムがついてるっていうのもあると思うんですよ。
それなんかちょっとやり取りしてたんですけど、なんかそもそもリクイディティがない分 ST イーサーの方が安くて当然のような気が私はするんですけど。
それはそうだってすぐに出せないわけ、すぐに使えないわけですからね。
ですよね、
うん。
なのに1対1だった方がおかしいんじゃないか。
そうですね、そう思います。
まあただその、すぐに出せない流動性が低い部分で、まあ、マイナスのプレミアムがつきますけど、将来的にそのステーキングリワードが 4% とかついてくるっていうプラスのプレミアムもあるからちょっとわからないです。
うん。
まあそこはマーケットがいろんなことを織り込みながら決めるということなので、
はい、
この値段が正しいんじゃないですか。
まあ、セルシウスが復活することはできるのだろうか。一応他の、DEX が、DEX じゃないのかな、他のエクスチェンジがセルシウスのアセットを買うとか表明してます
よね。はいはい。どこでしたっけ、ねね、ネクソが。
ネクソかな、
ネクソ。はい。でも拒否しましたよね。
あ、そうなんだ。
はい。ネクソが買い取るために一回拒否されていて、で、自分たちで戦いますってなってたと思います。
うん。戦ってどうするんでしょうね。だってこれ引き出し OK って言った瞬間にみんな引き出すよね。
そうだからすぐには多分そうならなくて、まあ、セルシウスが助かるには、またあれですよね、その今で言うとビットコインと戦ってるので、ビットコインの価格が持ち直して、その彼らが全ての そのポジションを生産できるぐらいまで、ビットコインの価格が上がることですよね。
でもそれをやらせてはなるまいと思う人が今超攻撃してるんでしょう、
ね。はい。ただその攻撃してる人たちもその現物で攻撃できてないと思うんですよ、
うんうん。
どこかから、ビットコインを借りてきて売るっていうショートポジションを、取ってるはずなんですね、うん。まあレバレッジがどんぐらいかけてるかわからないですよ。その彼らの資産が、すごいことになっていれば、もしかしたら現物売り浴びせをしてる可能性はありますけど。でもし彼らがそのショートポジションをレバレッジをかけて戦いに来てるんであれば、もうこれ、それこそ強制決済戦争じゃないですか、
うん。
なので、その人たちが耐えられなくなるぐらい急激に、ビットコインの価格を上げると、逆に彼らがリクイデーションするわけですよね。
すごい戦いだ、
うん。そうするとそのリクイデーションによって多分、一瞬にしてビットコインの価格が、天を貫くじゃないですか。
はい。
その瞬間に、セルシウスは全てを生産し、顧客に返す分の資産も取り返すっていうことになりますけど、セルシウスが不利なところが一つあって、セルシウスってその DAI とかそのディファイの上で全てこうレバレッジをかけてるじゃないですか、う
ん、はい。
この人たちここまでやると死ぬっていうのをもうガラス張りで見せてるんですよね。
そのビットコイン1万3000ドル切ったら死ぬみたいな、そういうのですね。
っていうのはトランザクションを追ったり、まあ、それをまとめてるなんかツールを作ってる人もいるぐらいなんで、すごくガラス張りですと。でも片やそのショートをかけてきてるアタッカーたちは、まあ、そのセントラライズドな取引所などなどでやるので、まあ、見えないんですよ、こいつらをどこまで追い込むと死ぬかが。
うん、なるほど。
はい。
というわけでセルシウスもう引き出し停止になって5日目ぐらいでしょうか。
5日目ぐらいですね、はい。まあ、ただなんか思ったよりよく戦ってんなと思ってます。
あ、確かになんかもうあの諦めてるのかと思いましたと引き出し停止のところで、
はい、もうなんかビットコインが2万ドルをこうあたりに来たらもうリクイデーションして終わりとかそういうことかなと思ったら意外とこうねそのラインを下げてきてますよね。でこれ、うん、セルシウスがそのリクイデーションのプライスを下げてきてることによって先に死ぬやつらがいるんですよ。
なるほど。
例えばあの マイクロストラテジー、
はい、
あそこって確か平均取得単価が2万1000とかでしたっけ。2万1000ドルぐらいなので今平均取得単価割れを起こしてるんですね。
なるほど。
ただ彼らもお金借りてビットコイン買ってますよね。
いやそうなんですよね。すごいことですよね上場企業がお金借りてビットコイン買うってどういうことって感じですよね、
は
い。う
ん、でこれはあの地下さんから情報ですけどマイクロストラテジーのリクイデーションプライスは確か6000ドルでしたっけ。
いやなんか3800ドルだから
まで3800か、
あなんか3000ドル台だったような気がするんですけど、
それはちょっと殺しに行きづらい価格帯ではある気がしますね。そうですね。
でもなんかちっちゃめのセントラライズドあの、まあ、エクスチェンジというかそういうバンクというか、うん、ちっちゃめのところがバシバシと引き出し停止になってるってどっかで見たんですけど、
はいはい、ちっちゃいところだけじゃなくてバイナンスも引き出し停止になってますよね。
あれあれは一瞬にして戻ったんじゃない
でしたっけ。そう一瞬しましたよね。なぜかビットコインだけ
あれなんかあのなぜかじゃなくてなんかあのコールドウォレットからホットウォレットにお
金なんかバグとかでしたっけ、不具合がありましたみたいな。
ビットコインを移すときにあの手数料低く設定しすぎてネットワーク上で固まってしまったっていうすごい初歩的なミスらしいんです。
なるほどなるほど。
なのであれはすぐ戻ったんですよね。
じゃああれはリクイデーションの話とかではなく、時期的にみんながおおってなったってだけですね。
そうですね、
はい。
でなんかちなみにバイナンス、あのなんか CG がバイナンスのトップやってる CG っていう人がいるんですけど、で彼があのビルあの、スポーツアリーナの命名権も買わず、テレビのコマーシャルも買わず、ここまでやってきた我々のディシプリンを見ようみたいな感じのことを言っていて、うん、でなんか2000人ハイヤーするとかなんとか、なんか人員増強を今からやりますとか発表していて、やるなとか思ったんですけど、
まあ健全にやってることのアピールなのでしょうね。
そうですね、うん、もうな誰が健全で誰が健全じゃないか難しいですよね。
そうもう人類は健全じゃないんじゃないかってちょっと思ってますけど最近。
そうですね、
いやいやいや、
う
ん、そういうそこまでいっちゃう、
うん、
いやでもこの戦いを見ているとなんでこの人たちは戦ってるんだって思っちゃって、
まあ、何か生みの苦しみなのか、うん、いやでもグローバルに金融がつながるっていうこういうことなんだと思いますよ。
まあそうですね、そのこの、うん、こういう戦い方があるんだよっていうことを、
まあ、普通
世間は知ると。
そうそう、あの、東証とかもサーキットブレーカーとかね、昔はなかったから大変だったけど導入されましたとか、まあ、そういろいろとある中で、まあ、今そういうのが何もない市場ってこういうことですよねっていうことなんじゃないかな。
そうですね。ちょっと先にメーカー DAO の DAI の発行方法の話しましょうか。でもう一回戻って今の戦いが何なのかっていう話をするっていうことにしましょうか、はいはい、メーカーだを口で説明するのとっても難しいんですけどちょっと頑張って読み上げていきますのでよろしくお願いします。ですね、アルゴリズム型っていうと、テラが出していた UST があったんですけれども、同じアルゴリズム型のステーブルトークンのメーカー DAI はどうやってペグをキープしているのかという話です。で、最大の違いは DAI には、DAI はアルゴリズム型なんですけど、担保が入ってます。で、ちなみに DAI を運営しているのはメーカー DAO という DAO なんですけれども、メーカー DAO のガバナンストークンで MKR というトークンがあります。いいですね。MKR トークンと DAI があります。で、担保はですね、2017年のローンチ当初はイーサーのみだったんですけれども、その後、イーサリアムベースの他のアセットも担保に利用できるようになりました。例えば、BAT とか USDC、ラップと BTC、TUSD、USDT、マナ、ユニなどという感じになってます。 で、代を発行するには約2倍の価値の担保を預ける必要があり、実際の担保の必要倍率はリクイデーションレーシオとしてアセットごとに決められています。大体これ 50% 増しぐらいが、線引きするところなんですね。だから1台を借りるためには 1.5 台分のイーサなりなんなりを預けておかなければいけない。ただ、1.5 預けてると、ちょっと相場が落ちただけで、いきなり 1.45 とかになって、そうすると、この預けてある担保取られちゃうんですね。で、それがまずいので、まあ、2倍とか3倍とか置いとくのが普通であるという感じになってます。で、代を発行したい人は、担保を預けて代を発行して受け取りますと。で、そうすると代をまあ借りている状態になるんですね。で、その代わりにイーサーなりが、担保として預けられていると。で、その後借りた代にスタビリティフィーっていう、まあ、手数料みたいなものがあるんですけれども、代プラススタビリティフィーを足した額を返済すると、担保で預けていた分が返却されます。で、このスタビリティフィーってどこに行くかっていうと、プロトコルのデッドファンドっていうのがあって、これメーカーバッファーっていうんですけど、そういうそのプロトコルのファンドに、スタビリティフィーっていうのがチャリンチャリンと入っていくという感じになってます。で、担保の価値が下がって、リクイデーションレーシオを下回ると、担保は競売にかけられ、代金として代が入ってくると。で、この、競売の結果入ってきた代はメーカーバッファーに収められます。でこれをコラテラルオークションと呼びます。で、競売しても代がまだ足りないというときは、不足分は先ほどから話で出るメーカーバッファーにある代でカバーされる。それでもまだ足りない場合は、デッドオークションとしてメーカーのガバナンストークンである MKR をミントして、競売にかけて代金として代を受け取ると。要は、どうにもならなくなったら MKR を売るということですね。で、メーカーバッファーの上限額は決められており、それを越したら、そのメーカーバッファーに入っている越した分の代が競売にかけられて、バイヤーは MKR で代を買うと。で、受け取った MKR がバーンされます。で、それをサープラスオークションと呼ぶと。で、以上のオペレーションを行うには各アセットの価格が正しく反映される必要があるが、それは複数のオラクルから提示されてます。オラクルっていうのは、ブロックチェーン外の情報をフィードする人たちですね。まあ、システムというか。で、セキュリティのため、オラクルから入ってくる価格情報は、オラクルセキュリティモジュールっていうのに一旦入って、1時間のタイムラグを経てメーカーに伝えられます。で、その間に不正が発覚すると、不正なデータを提供したオラクルがフリーズされるという仕組みになってます。で、これ以外に、台をステーキングした場合の利回りを変更して台のペグを守る仕組みもあって、この利回りは MKR ホルダーが投票して決めるということになってますということで、なんか話してて、相手に伝わる気が全くしないんですけれども、うん、なんかどうでしょうか。
これは、はい、これ私も文章を読んで、まあ、これは分かるわけがないなと思ったんですよね。
ですよね。
多分、落ち着いて、3回4回読んでもまだ分かんないと思うんですよ。
ですね、
これ前々回とかも多分ここで話しながらんってみんななったと思うんですよね、
うん、
そのどういう仕組みだったかっていうのがなんか1回理解したつもりなのになんかおかしいぞってなったと思うんですよ。でこれなんでそうなったかを私後調べてたら、これやっぱマルチコラテラルになったことで結構仕組み変えてるんですよ、マイカーダオが、
うんうんうん、
で、このメーカーバッファーってもともとなかったんですよ。
なるほど。
でこのメーカーバッファーっていうそのなんかクッションを置いて、より複雑になったので、
うん、
もう理解がここから入ってくる人は理解もうできないんじゃないかみたいな仕組みになっちゃったんですね、
うん、
なので多分メーカー DAO をシンプルに理解するにはまずはシングルコラテラルだった時の仕組みをシンプルに理解した方がもしかしたら分かりやすいかもしれないなと、まあまあ
ポイントはリクイデーションレーシオとして決められている、
はい、まあ、
大体は 50% なんですね、
うん、
50% 増しで担保を預けると、
はい、
だから 1.5 の価値の通貨を預けると1分の代が借りられるっていう、これがまあ基本中の基本ですよね。
そうですね、はい、
でただし 1.5 以上置くこともできる、だから2入れて1借りることもできますと、うん、
はい、
でも 1.5 を例えばイーサを入れていて、イーサが2000ドルでした、そのイーサが1000ドルになっちゃいましたって言うといきなり半分じゃないですか。そうすると3入れといても 1.5 になっちゃうんですよね、価値が。
そうです、そうです、そうです。
でこの 1.5 になったところで、超 赤信号になって、さらにそれちょっとでもさらに下がると、この預けてあるイーサを競売にかけられちゃうんですね。で売られてしまってなくなって終わりという、
はい、まあなくなって終わりっていうところが、要はその競売にかけられたものは、なんか 何立てで売られるんだみたいな話を前回とか前々回したと思うんですけど、もうこれは多分シングルコラテラルの時は、単純に、イーサが台に売られるんですね。
そう、いやマルチコラテラルもそうですよ。
台ですね。
台で売るん
です。でそれをメーカーバッファーに今は入れてますけど、これシングルの時ってこの台をバーンしてたんですよ。
なるほどなるほど。
要はその市場に出ている台の量を減らして、その必要な担保量を減らすっていう、そのバランシングを。
バーンをどうやってやるのっていう、その他の人が持っちゃってるものをっていうことだったじゃないですか。
いや、そのイーサが売られて、台がコントラクトに入ってくるんで、コントラクト内でバーンができます。
借りてる台はそのまま流通しちゃってるわけですよね。
そうそうそうそう。うん、だからその、ね、例えば1万台を西村さんが持ってて、でその裏側のイーサを売って、台をバーンしたところで流通してるものは消えないですよね。
流通してるものを回収して、コントラクト内でバーンするってことです。
回収ってどうやってやるんです
か？だから、近藤さん、その1対1で西村さんの分の1万台を回収するわけじゃないわけですよ。その、はいはいはい、誰かが1万台をどっかで手に入れてきて、で、コラテラルになっているイーサを買いますと。その誰かが持ってきた1万台がバーンされるっていう、そういうことです。
最初の。
そうすると、まあ、市場に流通する台は減りますよねっていうところですね。
いや、なんかあんま納得感ないんですけど、だってイーサー預けられたら台が発行されるんですよね。
そうです。
そもそも。
そう。
まあ、例えば 1.5 億分のイーサーを入れたら、もともとはですよ、1億台が発行されるで合ってます、
ね。うん。
そうです。
合ってます。
うんうん、だけど、イーサー
それが、うんうん、その借り出した台は、市場に、回しちゃうわけですよね、その人は。大事に大事にその1億台をなんかウォレットに入れとくわけじゃないんですよ。
回してるけど、とにかく市場の誰かが持ってるわけじゃないですか。
はいはい。
だから、そのイーサの価値がめちゃくちゃ下がって、じゃあ1000万円になっちゃいましたって言ったら、その、まあ、基本的にそのペックが崩れますよね。ステーブルではいられないような気がするんですけど。
いや、そこで1000万とかなる前に、ちょっとだから最初の前提がちょっと、
う
ん、1.5 入れて1を出すっていうのはもうすごい危険なんですよ。ちょっとでもイーサの価値が下がった瞬間にリクイデートされちゃうんですよ。
そうですね。
だから 1.5 が 0.1 になったりしないんです。1.5 が 1.495 とかになったところで、
競売にかけて台にするって言ったときに、その競売で台を応募する人がいるってことじゃないですか。
そうですそうです。
だからそれをバーンするは分かるんですけど、
うん、
そのうちだからやっぱペック外れていくと思うんですよね。もしイーサリアムが暴落したりしたら、誰も、まあ、みんな競売に殺到するわけですよね、逆に言うと。
そう
で、ペック外れるから。
で外れるだろうという、うん、懸念は分かるんですけど、一応今まで外れてないんですよね。
それはこれでも、それが今ね、だからメーカーミントしてってことになってます。これ結局はこれメーカーのガバナンストークンが最後のもし取り出とすると、やっぱりこれルナと構造似てると思いましたけどね。メーカーのこのガバナンストークンで誰も価値を感じなくなった瞬間に、やっぱり、まあ、どんどんどんどんその資産担保がもしなくなったらですよ。ペック外れるんじゃないですかね。
でもその元々のリクイデーション、のコラテラルオークションというところ、その担保の価値が下がったら売られちゃう、あるスレショルドを切ると売られちゃうというときに、必ずその1対1点いくつ、要は台よりも多い額のときに売られちゃうわけですよ。
うん。そのオークションによってアービトラージャーみたいなのがいて、市場から台を持ってきて、はいはい、絶対お得だからって言って、その、
やるわけですよね。
担保のイーサを買う、うん。そうすると、まあ、コントラクトに代が返ってくるので、どんどんバーンすると、担保に預けられてるイーサのバリューと、市場に流通してる代のバリューが、まあ、バランスするっていう感じですよね。
じゃあ、今の代を1じゃなくて、それちょっと高い額で売れるから、売るよねっていうことですね。 その競売に行く人は。
競売に行く人は、イーサが安く買えるから来るんじゃないですか。
まあ、イーサが安く買えるので、言うと逆に言うと、台の価値がちょっと高い状態で売れるっていうことですよね。
似て非なる気がするんですけど。
だって同じ台で、だって台で1、なんですかね、買える量のイーサが増えるっていうことですよね。ということは、台の価値が上がってる状態で売れるんですね、競売では。
いや、例えば 1.4 イーサが競売に出たとするじゃないですか。
はいはい。
さっき 1.5 預けてたんだけど、価値が 1.5 だったはずが 1.4 になっちゃいましたと。で、1.4 になったところで競売にかけられるとするじゃないですか。そしたらそれ 1.4 台出さないと買えないわけですよね。はい、だから、借金をチャラにするわけじゃないんですよ、
ね。マーケットで台でイーサアップで買えるのを競売で買う方が、イーサレム、イーサを安く買えるってことであってます。
そうですね、だからそれが 1.4 インサを 1.32 とかで買えるとか、そういうことだと思うんですよね。
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。
だからほんのちょっとの差ですよ。
だからそのちょっとの差っていうのは、つまり台の価値が、つまりそこだけ高いってことですよね、その取引だけ。マーケットよりも。
まあ、イーサ対、イーサ VS 台のレートでいうと、まあ、イーサが安いと取るか、台が高いと取るかは。
まあ、同じことですよね。まあ、
うん、はい。
だから、その台としては、つまり1よりも高い、要するに価値で、1っていうのは、つまり何ていうのかな。まあ、台って一応あれですよね。ドルペックですよね。
はい。
だから1ドルよりも高い価値で、その場で決済できるから、
うん、
まあ、基本的にはみんなそこに殺到するはずだから、台のペックが崩れないと、そういうことであったんですかね。
そうですね。で、去年の3月、おととしの3月ってブラックサウスデーでしたっけ、ブラックフライデーでしたっけ、
はいはい、
全暗号通貨の価値が暴落した日があったんですけど、一応そういうのも乗り越えてきていますよっていう。うん、
そこでじゃあ誰かが台を回収して売ってるはずだと。ということですね。
売ってイーサを買っていると。そうですね。
イーサを買っている。だからそこのリキディティが何かの理由で枯渇したりすると大変なことになるということですかね。
ん、
まあ、そういうことがあるのか分かんないですけども。
もう安くイーサが買えるのに誰も買わないってことですよね。
買えない、もしくは買えないとかね。うん、そうそうそう、そういう取引が成立なような状態が起きちゃったら、うん、まあ何か崩れるけど、
どっかでなぜか台がどん詰まりになって出てこないことになっちゃうとか、そういうこと。
なんか誰かも台をがめてるやつがいて、きっとそれをやるのは台売る台とか言ってる人だったんでしょうけど。
そうかもしれないですね。
台売る台言ってた人は死んじゃいましたけどね。
死んじゃいましたけどね、その前。
はい、台みたいな感じですね。
うん、
まあでも、そうですね、新しい仕組みはそれが、はい、まあ、コラテル、なんですかね、バスケット型になっただけってことであ
って、そうですね。で、ちょっともうちょっと説明すると、そのシングルの時にイーサを、まあ、ちょっとこう、多めに預けて、台を、まあ、出すというか、あれ、借りてる状態ですよね。
うん、
で、台を返したら、またイーサが戻ってくるっていう、その、ものなので、これって、今の要は、じゃあ、ギリギリですけど、じゃあ、どうしましょう、150% でギリギリだから、200% 預ける例で言いますね。2億円分の、あ、これドルで言った方がいいですね。200万ドル分の、イーサを、メーカー DAO に預けます。そうすると、100万台出てくるわけですよね。
はいはい。
で、その場で100万台返せば、担保の、200万ドル分のイーサは返ってくるわけですけど、
はいはい、
その借りた、100万台を使って、やっちゃう人は市場でイーサ買うんですよ、
はいはい、
そうするとその買ったイーサをまた、マイカーダオに入れることができる。そうすると、100万ドル分のイーサを入れると今度、減りますけど、50万ドル分の台が出てきますよね。
はいはい。
これをぐるぐるやると、まあ、レバレッジがかけれるっていうことをやってる人がいて、しかも、それをツールでワンボタンでできるようにしてるやつらもいるんですよ。
はいはい。
で、これを、セルシウスも今やっているので、マルチコラテラルなので、ビットコインを預けて台を借りるってことができるんですね。
はいはい。
で、それをぐるぐるしすぎてるので、今で言うと、ちょっと前で言うと、ビットコインの価格が、2万ドルとかを切ると、全その要は
預けてた WBTC が全部競売にかけられるっていうことになって、セルシウスさんが死んじゃうねっていう状態だったっていう、
はい、でそこで積みまして、担保を積みまして1万7000ドルまで耐えられる状態になって、でさらに積みまして1万3000ドルまで耐えられる状態に今なっていると、
はい、
戦ってますね。
戦ってます。で最近あの最新のニュースで私が見たのは、シティグループ、
はい、
銀行のシティグループに今コンサルティングを依頼してるみたいなのも見ました。
何をコンサルティングしてもらうんだろう。
多分この どう戦っていいかを多分あの、プロ金融のプロをつけるっていうことなのか、もしシティさんがセルシウスが勝つ方に かけるのであれば、セルシウスにお金をまた貸すってこともできますよね。
うん、すごい戦いだな。
すごい戦いなので、これをちょっとどっちが、勝つかを、見極める、今なんですけど、個人的にはですね、セルシウスがリクイデーションされちゃうよりも、そのアタッカーショートしてるアタッカー側が、リクイデーションされちゃったっていう方が面白いので見てみたいです。
うん、さらに、あ、どうぞ。うん、
あ、いや、可能性としては、あの、まあ、これ いわゆるよくあるそのなんですかね、ショートしてこうそういう人たちを刈り取るっていうことだと思うんですけど、
はい、
それが失敗した時っていうのは逆にリバウンドがドカンといくわけじゃないですか。
うんうん、
だから失敗するなと思った瞬間ビットコインは爆上がりするってことですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、
おそらく。
はい、
と言っている間に、なんか他のセントラライズドエクスチェンジがまた共倒れになったりしてとかいうことがあるので、ね、うん、皆さん、あの、手持ちの仮想通貨は自分の手元に置きましょうって、そういう、
はい、
それがテイクアウェイですかね。
まあ、あとは、みんなで、ビットコインを買って価格を上げて、アタッカーを焼き払いましょうっていうことだと思いますけど。
うん、
まあ、でも暴落暴落って言ってますけど、2年ぐらい前ってビットコイン40倍ぐらいだったじゃないですか。
まあ、それはそうですね。その時に、だから今は仕込み時っていう、
そうそう、
あのテイクアウェイでもあるかもしれないけど、別にあの購入を推奨するものでもない。
全然、だ249万円ですよ。なんか昔100万円いくかいかないかってずっと議論してたのが懐かしいですけど、1000万円はいくかいかないかで700万までいったってことを考えると、まだなんか全然下回りそうな気がしますけどね。
うん、
100万は切るような気がするな。
100万切るとセルシウスが潰れるっていうね。
でセルシウスが死んでドーンってなった後にバーンと上がるんですよ。そこからあのみんな買い戻すんで、あの売り方は。
なるほど。
で、あ、儲かったって言ってセルシウス死にましたって言って西間さんが泣くっていうことなんですかね、これは。
はい、いや、もうこの戦いを見届けるために私がセルシウスに入れてる分の人柱資金は今、私の中ではゼロカウントしてるので、もう痛くないです。
はい、
なるほど。まあ、帰ってくるといいですね。でも、まあ、これでじゃあ新しい、ね、また伝説が生まれたんじゃないですか。
そう、あの、これは第二のコックス的なね。
第二のコックス的な、
うん、ただなんかゴックスと違うなと思ったのは、マウントゴックスってこれもう盗まれちゃいました、ごめんなさいって言ってなんかこうもう戦意を失ってたと思うんですけど、
はいはいはい、
このなんかセルシウスとかはなんか今めちゃめちゃファイティングポーズなので、
まあね、
そこがちょっと面白いのでまだ見てられるっていう。
そうですね、なんかまあ頑張ってほしいですね。
なんかブレイキングニュースかもしれないですけど、なんかそんなことを言ってる間に今もしかして UST テザーのあのペックが外れ始めてたりします？
あ、ちょっと前からなんか微妙に外れ気味だったと思うんですけど、うん、そんなことないですか？うん、
いや、微妙に外れ気味ですよ。そのあの BUSDC に比べたらっていう話ですけど
ね。テザーもなんてリスク資産で裏側持ってたらそれは信用できないですよね。それも公開されてるのも怪しいし、
うん、
ですね、ずっと 0.9987 とかそういう価格
で、
0.1% ぐらい外れてる。
まあ、あの、うん、ね、ルナの時もずっと言っていましたけどっていう話ですけど、これ 3ヶ月ぐらい後にまた起こるんですかね。要するにショートしてたら儲かるよねっていう話をしてたじゃないですか、ルナの時も。
ああ。
まあ、ステーブルコインだから上にはいかないから、あの、うんうん、まあ、借りてくる金利だけの問題だよねっていうことですよね。
そうですね。なんか、だからショートしてるグループがいるんですよね、USDT を。
うん、
そうなんです。
せっせとショートしてるんだと思うんですよ。
うん。
あの、
や、テザーのペグが外れるのとセルシウスが潰れるの、どっちが市場に影響が大きいかって、テザーのペグが外れる方が大きい気がするんですけど。
まあそうです、そう思いますけど、まあでもそうですね。まあただみんな今 USD テザーと USD コイン、USDC だとみんな USDC に結構移行してってる感じを聞くので、
うん、
そのなんか USDT の時価総額も下がってきてるじゃないですか。発行量っていうんですかね。はい、サーキュレーションが減ってきてるから、まあまあ、どこまで減ったときに、被害がどこまでちっちゃくなったときに、ペックがドカーンって外れるかみたいなとこありますけど、まあでも、あれですよね、その US、テザー社に償還を依頼して、その償還ができるっていうところを誰かがこう、ダイレクトに、やれれば、判明することではありますけどね、どこまで彼らの体力があるか。
はい。
うん、
怪しいですね。じゃあ、あと、9分ほどになったので、その間にオプティミズムとウィンターミュートの話、
はい、
聞いてもいいですかね。オプティミズムトークン20ミリオン分が、
うんね、
リクイディティプロバイダーのウィンターミュートにハックされて、17ミリオン分が返還されましたっていう話なんですけど、はい、ちょっと解説してもらえますか。
はい、これは9分で解説できるかなと思いましたけど、じゃあ簡単にですよね。まあ、これも人的ミスですって言ったら人的ミスなんですけど、まあ、オプティミズムっていうのは、イーサリアムのレイヤー2ソリューションであるっていうことは皆さんご存知の状態でいいですかね。
はい。
はい。で、まあ、レイヤー2なので、イーサリアムと同じスマートコントラクトが、まあ、動くだけの基盤はできてるわけですよ。ただ、イーサリアムとオプティミズムは別々のネットワークなので、まあ、その間で何かやり取りするにはブリッジを使うか、何か一回そのセントラライズが何かを通すしかないです。似ているけど別のネットワークですっていう話ですね。で、これ何が起こったかっていうと、オプティミズムチームが、どこからでしたっけ？どこから受け取る時だったんでしたっけ？あれ。
オプティミズムがウィンターミュートにリクイディティプロバイダーになってください。ついては20ミリオン分、
はい、
20ミリオン分のオプティミズムトークンを貸しますよっていうのが出だしです、
ね。はい。ってことは、オプティミズムがウィンターミュートに送った？
そうです。
じゃあウィンターミュートが悪いんだけど、その送るときにここでコインを受け取りますっていうそのアドレスって、普通はその自分のウォレットアドレスとかを、まあ言うわけですよね。自分で秘密鍵を持ってるものを、言ってそこに送ってくださいって言うわけなんですけれども、これはその受け取る側がですね、実はそのマルチシグウォレットっていうスマートコントラクトでできたウォレットを使っていて、そのスマートコントラクトのウォレットアドレスを相手に教えたんですよ。で、それは実は、イーサリアム上のスマートコントラクトのアドレスを、教えてしまいました。で、それ
に
メインネットの、そう、メインネットの方のスマートコントラクトの、アドレスを教えてしまい、オプティミズムは、分かりましたと言って、オプティミズム上、レイヤー2のオプティミズムネットワーク上でそのスマートコントラクトのアドレスに向かって20ミリオンオプティミズムを送ってしまいました。そうすると、誰もコントロール権を持っていないあのスマートコントラクトに、これがロックインされてしまうことになるわけですね。まずここまでが第一段階、どうしよう、取り出せないってなったところです。
はい、
はい、でそれに向けてですね、このウィンターミュートだったり、あとはこのマルチシグウォレットを作っていたのは、グノーシスっていう、まあ、プレディクションマーケットとかやってる昔からあるプロジェクトが、グノーシスセーフっていうそのマルチシグのウォレットコントラクトを公開してるんですけど、まあ、それを使ったマルチシグウォレットでしたと。で、これはどうにかテクニカルにリカバーすることができるだろうか。まあ、要は、オプティミズム上に今は存在しないそのスマートコントラクトをなんとかして、アクセス権を取り返して20ミリオンオプティミズムを取り出せるんじゃないかっていうことをテクニカルに議論していたんですね。で、目処が立ってやりましょうって言ってる間に、他の、まあ、最終的にはホワイトハットっていうことになりましたけど、まあ、ハッキンググループが、グループもしくは個人が、そこのスマートコントラクトのアドレスを横取りして、その20ミリオン、なんだ。
オプティミズム。
オプティミズム。オプティミズムをかっさらっていったという、のが、第2段階。そして、オプティミズムが、もうあなたたちは悪い人じゃないと信じてますと。これはホワイトハットだったんですよね。いい人だけど、 これはあの警告のために、盗んじゃったんですよね。今だったら、今返してくれたら、いいもので終わりますよ。でもそのまま逃げたらお前らどこまででも追い詰めるからなみたいな、なんか結構あの泣き犬的なツイートをしたわけですよね。ただ本当にあの17ミリオン返してきたっていう、まあビビって返してきたのか本当にホワイトハットだったのかわからないですけれども、まあ、返ってきたっていう事件なんですけど、まあ、これのどこですかね、私がその、肝だと思ってるのは、その存在しないスマートコントラクトに送っちゃったのになんで取り出せんのっていうところとかが皆さん気になるところなんですかね。
そうだね、そこは気になりましたね。
その前にこの全体的なこの事件について何かありますか。
残り3ミリオンどうなっちゃったのっていうの気になりましたけど、
その人がそのホワイトハット代としてもらったんじゃないですか。
そういうこと、全部は返さなかったってことね。
全部は返さなかったってこと、もう売っちゃってたと思いますよ。
なんかね、おかしな文化みたいなやつ何なんだろうね。こうこらって言ってさ、一応返すみたいな、何回かあったじゃない。
なんか多分ね、でもそれってなんか
売れないんじゃない、うん、あ、要は足がついちゃう、
はい、そうですね、
うん、あとこれでその問題が悪いままで終わると、そのせっかく盗んだトークンの価値が暴落して結局盗んだ意味がないみたいになるから、生かしつつ
なんかこれでもだから返してホワイトで、あ、いい人出したしねとはならねえだろうと思いましたけど、3ミリオン
もし返してないな。でもあれですよ、そのオプティミズムチームかなんかが、素晴らしいあのアタック方法です、コンサルタントとしてよたうことも考えていますみたいなことツイートしてましたよ。
言ってましたね、
うん、
もうテクニカリー素晴らしいので、うん、ぜひあの、うん、私たちと働きましょうみたいなこと言ってましたよね。
それでもそう、うん、そのテクニカリーのところもすごい気になってて、まあ、同じコントラクトアドレスのものを、うん、コンタクトを作ったってことですよね、一言で言うと。
そうです、あのそう、ここ皆さんあまり知らないところかもしれないんですけど、スマートコントラクトってデプロイすると、その時にコントラクトのアドレスが割り振られるじゃないですか。でも実は、コントラクトアドレスを指定して、デプロイするっていうことができるんですよ。で、あの身近なところだと、ユニスワップの、リクイディティを初めて作るときって、例えば、なんだろう、GU トークンと、USDT の間のペアを初めてリクイディティ作りますっていうときって、そのペアコントラクトっていうのが、イーサリアム上にできるんですね。でその時ってもう事前に、2つのトークンのアドレスのハッシュから、プリデターミンドな、事前に決められたスマートコントラクトアドレスにスマートコントラクトがデプロイされるんですよ。あまり知られてない事実でした。
なんかいや、あの同じコントラクトアドレスのコントラクトを作れるってことは分かってましたけど、
はい、
そんな逆耳みたいに自分で指定してこのアドレスで作ろうみたいなことができるんでしたっけ、っていうかできるってことですよね。
そうです。でそのグノーシス政府が、こういうアドレスの作り方でデプロイしてますっていうコードが、公開されてるわけですよね。
はい、
それと同じものを、オプティミズム上に、まあ、アタッカーはまずデプロイをして、でイーサリアム上でその今までにその作られてきたそのボルト、まあ、セーフの、を作るトランザクションを全部見れるわけじゃないですか。
はい、
それと同じパラメータを使って、スマートセーフをデプロイすると同じアドレスでできるんですよ。
あ、そういうことね。つまり一回オプティミズム自身がやってるから、
そう、全部見えるから、
それ見れば、まあ、ある意味同じパラメータで作れちゃうと、はい、それはそうだな。
リプレイアタックに近い感じですよね。
なるほど。うん、でもオーナー権は自分にある同じようなコンテンツを作ったってこと
ですね。はい、別に署名のリプレイアタックじゃないので、パラメータのリプレイ
何もなければさすがに分かんないなと思ったけど、それはそうですよね、今ちょっと。
うん、うん。まあ、何もない場合は、要はその、なんかブルートフォースで、そのアドレスが出るまで、
はいはい、
マイニングみたいなことしなきゃいけないので、うん。まあ、それはやってなくて、まあ、だからそう、これを見つけてれば、3ミリオンオプティミズム分がもらえた。
ちなみに3ミリオンオプティミズム、今の価格だと 1.3 ミリオンドルぐらいですね。
ああ、まあでもそのなんか、妥当な対価っぽい感じもしてきましたけどね。
妥当なのだろうか。
コンサル代として？
コンサル代
として。そう、コンサル代として、だって、これがね、本当の、あの、ブラックなハッカーに持ってかれたら20ミリオン分持ってかれちゃったわけなんで。
そうですね、まあ。
まあ、でもこれあれかな、本当にその、君はすごいあの すごい人だからうちで雇うよって言って本当にのこのこと現れたらぶん殴られるんじゃないですかね。
逮捕されるんじゃないですかね。
逮捕されるかなどうかな、わかんないけど。
返すっていうあたりがなんかでもちょっと若い人の10代ぐらいの子がやってんのかなみたいな感じしますけどね。
うん、まだ文化かもしれないですね。そんなにお金が欲しかったわけじゃないのかもしれないですね。
まあまあ一つはね、多分ハッカーって大体そうなんで、うん、自己顕示欲でやってるところもあり、
はい、
ちょっと怖くなっちゃったっていうのもあるんだけど、全部返したくないっていうのが、うん、複雑な感じなんじゃないですか。
うん、あでもその全部返さなくていいですよってオプティミズム側が言ってたんですよ。
あ、言ったんだ、なるほどね。
そう、ホワイトハッカーって、うん、名乗り出てくれたら、その今残ってる分だけを返してくれればもう不問にしますみたいな。
あ、なるほどね。
そう、プルプルしながら上から目線でツイートしてました。
許してやるよみたいな。いや、だからこの文化は面白いなと思うんですよ。なかなか考えられないよな。まあでも本人がそれを言っちゃったら合法になるから、まあ、合法でしたっていう整理だからいいってことなんですかね。
まあそうでしょうね。そう、悔しいけど傷口は浅くて済んだって思ってるんじゃないですか。
リアルの銀行強盗でね、1億円飲んで使っちゃった分以外返したら許してあげるってなるんですかね。
多分そのリアルの銀行強盗の場合、それをこう盗み出すのに数々の法を犯さないと多分取り出せないじゃないですか。
うん、お金、
これはなんか、そう、何の法も犯さずに、そのコードイズローだったとしたらですよ、その、うん、別にそのスマートコントラクトに書かれたルールに基づいて引き出してるから。
まあこれはでもね、ハッキングっていうよりもオプティミズムが悪いだけですかね。
オプティミズムじゃなくてウィンター
ミュートが悪いだけ、 だから、
うん、
まあ確かにその
そう
ハッカーって言われてね、悪人さん扱わされてもおかしいですよね、
う
ん、
はい。まあ、あとはこれ防ぐには、その同じアドレスで作れないようにするには、その、なんかチェーン ID、 あのネットワークごとに異なる ID みたいなのがあるんですけど、それを入れたハッシュでその政府のアドレス、コントラクトアドレスを生成するとか、リプレイアタックできないように作っとくっていうことも、そもそも、セキュリティの穴として塞ぐべきかもしれないです。
まあ、チェーン ID をでも入れたとしても、それどうやって、そのコンタクトでチェックするってこと、チェーン ID を。
グノーシス政府、グノーシスファクトリーみたいなのが、その政府のコントラクトをデプロイするんですけど、その時にコントラクトアドレスを計算してる、その、はい、ロジックがあるんですね。で、そこが今はそのユーザーから受け取ったパラメータだけで、デプロイしてるから、ユーザーがコントロールできちゃうんですよね。
うん、
でそこに、チェーン ID を混ぜ込んだ場合、イーサリアム上でそのアドレスを、生成するパラメータを奪ってきたとしても、オプティミズム上では同じアドレスにならないので、リプレイアタックできないっていう防ぎ方はできると思います。まあ、そこまで考えて作ってなかったと思いますけど、ね、
あ、なるほど。
そもそも自分のコントロールを持ってないアドレスに送ってくれって言った時点で、本当はもう取り返せないですから。
でもこれ思ったのは、多分このいわゆるレイヤー2とか、あの EVM 互換のチェーンがいっぱい出てきた世界においては、めちゃくちゃいっぱい、うん、起きそうだなと思ったんです、ね、
そう、そのチェーンをまたいだリプレイアタックみたいなところは、本当に全部チェックし直した方がいいと思いますね。
うちもだからそのコンタクト作りにあたって、いや、これ、起きるよなと思ってたところだったので、
はい、ブリッジとかも気をつけないと。
そうそう、でユーザーが間違えるとかっていうのもめちゃくちゃあると思うんで、
うん、
あと逆に言うとフィッシングで使われるとかね、安心だとかって送ったら違うチェーンでしたみたいなのは、まあ、あるだろうなと思いますね。ここ
というわけで、そろそろ時間となりましたので、
あ、そうですね、はい、
今日はこのぐらいにしたいかと思います。唐突な終わり方です。
残りは来週です。そしたら
また
今度ニュースが多すぎました、今週は。っていうか、
そうだね、
この。
そうですね。じゃあそんなところで今回終わりにしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。